今日は、全ての人が罪を犯したという、大変重たい、箇所ではあるんですけども、救いの確信をいただくためにはどうしても通らなくてはいけないところです。共に、確かめてまいりましょう。声通ってます？大丈夫ですか？はい。では、今日の箇所、ローマ人への手紙の、3章の23節と24節を拝読いたしまして、お祈りいたします。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。天のお父様、素晴らしいお証しを伺った後に改めてあなたのお言葉に思いを潜めます。神様を前に、私たち全員が罪を犯したと宣告されていますが、それがどういう意味があるのか改めて御言葉から確かめますので、どうか私たちにその神様の宣告が正しく、また宣告されるだけでなく神様がそこから救いをお与えくださることを確信できるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。すべての人が、罪人であるという言葉は私自身も教会に、初めて、集った時にもう、どうしてと、愕然と、し、そしてもう以降、その時が小学生でしたけども、イエス様を信じるまでずっと反発をしていました。神様が、私を、大学時代にどうしようもなく自分の醜さを痛感する経験をさせていただいたから、今があるのだなと感謝しています。日本文化といいますか、日本人にとって何が正しいかというのは結構脈絡がなくて、結構、極悪人と言える方が神様になっている、国でもありまして、もう悪いものが、良いものに、祀られることがあります。どちらかというと、原則を通す人は、そして空気を読まない人は、排除される、そういう、文化があるかと思います。そして良くても悪くても、自分に正直、純粋ならば何でも許されてしまうと、そういうところがありまして、多分に気分に、気分といっても自分だけの気分ではなくてみんなの気分によって、良い悪いということが変わってしまう、そんな、私たちの国で、調子が良ければいいんですけども、悪くなると、また、孤立してしまうと大変生きづらいというところがあります。そんな中で私たち日本人のことを神様はどのように見てらっしゃるでしょうか。そういう、ことを覚えながら聖書の指摘する罪について、共に確かめたいと思います。前回は 聖書の証しする神様はすべてを作り、すべてを支配しておられる方であることを、お話ししました。突き詰めて言えば、何が良いか悪いかを決めるのは人間ではなく神様ですと聖書は教えています。まあ、そう言われると、私の立場はどうなのか、自由でないのか、思うようにやってはいけないのかという反発が、まず私の場合にも出てきました。そんなふうに厳しく突き詰められたら、私の生きるところ、また喜びはどこにあるのかということになってしまう。まあ、それが西洋文明の、こうバサッと、指摘する、こと、それは教会の先生だったり宣教師の先生だったりというところで反発してしまうというところが、あったかと思います。神様は、私たちを、ガチガチに、しようと、しておられないということをまず覚えていたいです。私たちに、何をやっても自由であるように、そして何をやっても幸いであるようにと導こうとしておられるお方です。ご自身の御子さえ、つまり神様ご自身の命さえ犠牲にして私たちを救おうとしてくださるお方です。子供のために命の危険を冒して生み出し、そして子供のためにはまさに自分を犠牲にする尊い母の愛に勝って、神様は私たちを愛しておられ、そして慈しんでおられ、忍耐しておられ、そして喜んでおられるお方です。このことを覚えた上で、まず罪のことを考える前に、人としてのふさわしい在り方、ふさわしい歩み方、ふさわしい生き方がどこにあるのか、そのことをまず確かめましょう。それは神様が作られた目的にかなっているということが、聖書において、人のふさわしいあり方、歩み方です。創世記の冒頭、一章の一番最後のところにこういう言葉があります。旧約聖書の、2ページの下の段です。1章31節、神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があった、あり、朝があった、第6日とあります。神様に作られたものはすべて良かったと、神様が素晴らしいと、そう言って喜ばれるものでした。私たちも特にそうです。何度も引きましたエペソ人の手紙では、神様は私たち人類を まあ、作られたものに過ぎないのに、もう神様のもうありったけの良いものを分け与えて、神様の形、神様に似たものとして創造されました。そして世界を作られる前からキリストによって神ご自身の子供として迎え入れるために作られました。そして清く傷のない栄光の教会、神の御子キリストの花嫁として受け入れられるものとしてご自身の前に立たせようと計画を立てて準備されたんです。まあ、西洋の物語にピノキオという童話があるのをご存知かと思いますけども、これは神様と私たちの関係を物語にされたものです。おじいさんが心を込めて人形を作ったら、その人形が生きて動くようになりました。ただし嘘をつくと鼻がビューって なるという、ことがありましたけども、正しく生きることを教えられました。しかし誘惑に陥って悪い道に入り、そして様々な苦労をしてこの作られたおじいさんのもとに帰って、そして幸いに人形だったのに人間の子供になって迎え入れられるという素晴らしい、終わりなんですけども、神様は私たちをご自分の子にするということを、最終目標として、定めて私たちを作られたんです。作られたものですから、神様の目的に沿って生きなければ役に立ちませんし、幸せでないんです。神様は創世記を見ますと、計画を立てて一切の必要を満たし、学び成長していくように愛を持って導いてこられました。人類はまだその計画を知りませんでしたけども、学び訓練するための戒めが与えられました。最良の伴侶であります女性を男性の後に作られて結婚を定められました。こうして人間は互いに愛と信頼を育みながら神様と共に歩み、神様と共に仕え、そして神様の恵みの中にあって成長し完成していくことを思い描きながら導いてこられたんです。しかし親となって私たちが経験することは、子供は思い通りにならないということです。まあ、子供を支配しようという思いはなくてもですね、良い子に育ってほしいと願うものです。しかし、往々にして、悪いことを、子供は選び取ってしまいます。なぜそうなってしまうのか、まあ、それは後でお話しいたしますけども、本来の生き方は神様に信頼し、神様を愛し、神様に従い、神様と共に喜び合うこと、まあ、これが 神の栄光です。神様の素晴らしさを知って表すことです。よかった、素晴らしい、感謝する、感謝します。そして、喜び合う、まあ、それが私たちの本来歩むべき姿です。人間同士でもそうですよね。愛と信頼によって結び合い、そして苦楽を共にして感謝に至る、そして人として成長していく、そう神様は決められましたけど、それって窮屈でしょうか。いや、窮屈じゃなくて、その道を歩んでこそ私たちは幸せになれるのです。私たちを幸いな子供として、受け入れ、育み、完成させる、これが神様の作られた目的です。イザヤ書の43章の7節を拝読いたします。1238ページ、旧約聖書1238ページです。イザヤ書43章7節、私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作ったと。ここには創造した、形作った、作ったとありまして、神様がどれだけ心を込めて私たちを良いものとして作られたかが、伺い知れます。神様の栄光のために作られた、愛し、信頼し、喜び、感謝し、従い、共に身を結ぶと、こういう素晴らしい目標のために作られたんです。しかし、その人類の歩みの当初に大きな問題が起こりました。創世記の3章に記されています堕落です。最初の人類が神様の命令、また約束であります、園の中央にあります善悪の知識の木の実から取って食べてはならない、取って食べるその時にあなたは必ず死ぬと、神様との関係が台無しになる、断ち切られる、まあ、そう警告されていたにもかかわらず、誘惑に陥って神様の前に悪いということを知りながら行ってしまったのです。最良の環境、エデンの園は豊かな食物があり、そしてこの素晴らしい場所を管理すると、今も私たちはやってますよね。この自然の中でより良いものを作り上げていくこと、それは神様の作られた目的に従って神様と共に歩んでなせば本当に素晴らしいやりがいのある働きなんですけども、しかしせっかくいただいたその務めと力を神様から離れて自分勝手にしてしまったら台無しになってしまいます。自分自身、人間自身も損なわれてしまいます。神様との約束を知りながら人類はそれを破ってしまいました。誘惑したのは蛇で、蛇の背後に 先に神様に逆らった一軍の天使たち、その長でありますサタンが暗躍していました。取って食べてしまった後どうなったか、創世記の3章を開いていただけますか。3章の7節、こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちのために腰の覆いを作ったと。裸であるというのは服を着てなかったという意味だけでなく、守りを失った、自分が惨めで、そして誰からも守ってもらえない孤独で恥ずかしい存在だということを知ったという意味が込められています。神様前に受け入れられるものでなくなりました。その心細さを自分の身を覆うもので紛らわそうとしたのです。そして神様が近づかれた時に彼らは隠れてしまいます。8節に最後の部分ですね。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に隠したと。神様はあなたはどこにいるのかと優しく語りかけましたけども、それでようやく、まあ、彼らは答えることができました。何をしたのか、食べてはいけないという木から、食べたのかと。すると、夫であります、アダムはあなたが与えた、この女が、取って私にくれたのですと、責任回避を早速してしまいます。罪の結果、まず罪を認めないという固くなさが現れました。自分の、悪いところを認めない、隠そうとすると神様との関係が壊れ、人間同士の関係も壊れてしまいます。誠実を失ったんですね。不正直になってしまいました。アダムは妻のせいにし、妻を与えた神のせいにしました。そして責められた妻は蛇のせいにしました。実際そうだったんですけども、だからといって、責任がないわけではありません。神様は、蛇と背後にいたサタンに裁きの、宣告をされます。女には産みの苦しみ、そして夫の支配、人間関係が愛と信頼ではなく支配をめぐる争いと変わってしまうことを宣告されました。男には夫として妻を制すべきだったのに、妻に罪を犯させ、自分も約束を破るということをしてしまいました。人が、管理していくこと、治めていくことは幸いな働きであったんですけども、自然が呪われ、 その結果、生きること、働くことが呪われ、そして肉体の死を、神様との関係の断絶に次いで経験するものとなりました。そして幸いな場所、エデンの園から追放されました。3章の22節、神である主はこう言われた。見よ、人は我々のうちの一人のようになり、善悪を知るようになった。今人がその手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きることがないようにしよう。神である主は人をエデンの園から追い出し、人が自分が取り出された大地を耕すようにされたと。こうして神様との断絶、人間同士の断絶、そして生き働くことの苦しみが生まれ、また死が入りました。さて、その後人類はどうなったか。私たちもアダムの子孫なんですけども、聖書はこう言っています。ローマ人の手紙の5章を開いていただけますか。新約聖書の304ページ、新約聖書304ページのローマ人の手紙の5章の12節です。ローマ5章12節、こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に。続いて読みます。実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。けれども死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々さえも支配しました。アダムは来たるべき方のひな形ですとあります。一人の人が罪を世界にもたらしました。私たちは比較的自然が豊かな国に置かれていまして、自然の美しさ、素晴らしさを満喫できる。そして自然が最も自然なのが最も素晴らしいと考えていますね。確かに素晴らしいんですけども、それは神様が作られて美しく私たちを楽しませるものとされたし、私たちの必要を満たすものとして与えられたんですけども、この自然は私たちを喜ばせると同時に私たちを苦しめるものでもあります。地震、そして、嵐、台風ですね。また伝染病、世界が作られた時にはそういう、神様はそうやって世界を作られ保たれますけども、それで人類の存在が脅かせるよう、されるようなことはなかったのです。神様は天地を揺るがしてこの美しい自然を作られましたし、また 嵐も、それを通して、自然を形作ることにもなります。そして、病原菌、ウイルスなども私たちのために、生物学的に言えば多様性ですかね、それを保つために、遺伝子を交換したりですね、そうやって昔から仲良く本来あるものだったんです。しかしそれに呪いが、罪の結果呪いが来たので、私たちを命さえも危うくさせてしまうものになってしまいました。そしてアダムが、エヴァが死んだように、人類も死ぬものになりました。先に創世記の3章を読んで罪の結果を確かめましたけども、神様との損なわれた関係、海の危険と苦しみ、人間関係の支配の争いと苦しみ、自然とまた働くこと、労働の呪われた部分、肉体の死、形は変えてもアダムとエヴァが宣告され経験したものを私たちも受け継いでいます。聖書は私たち全員が罪の支配のもとに生まれた、そして罪に支配されているので罪を犯したものだと教えています。アダムとエヴァは最初は良かった、神様との幸いな関係の時はどれだけ素晴らしかったかということを悔いとともに思い起こすんですけども、私たちの生涯は神様との幸いな関係から始まっていないのです。生まれた時から損なわれていたんだと、それが私たちの経験です。生まれた時はもう不老不死の状態だったのに、なんか病気にかかって死ぬようになってしまったというわけじゃありません。赤ちゃんの時は罪がなかったのに、いつの間にか周りの悪い人たちに影響されて、罪を犯すようになったというわけじゃありません。幼い時は神様を心から信じて共に歩んでいた、神様を知っていたんだけども、神様に、罪を犯して神様との関係が壊れたというわけではありません。知恵が、成長に伴ってついたら、私はこういうものだったということに、直面したのです。これが私たちの経験です。私は、正しくないとは思わないと、そう、言いたいんですけども、聖書を通して私たちはこの現実に直面いたします。キリストが証しします神様の清さと比べて、 あ、私と同じだねと言える人はいません。聖書の戒めの一つだけでも完全に守ろうと努力してみて、やはり無理だったということを認めざるを得ません。また聖書が様々な罪について、私たちに伝えていますけども、点検してみると、それをしてしまうものです。やっちゃいけないとは思っても、いつの間にかそれを忘れてしてしまうということが。自分は大丈夫と思っても、他の人に聞いてみたら、私何一つ悪いことやってないですよね、とか。そうだねと言ってくれる人多分いないと思います。そして聖書の歴史が私たちがこうすれば正しくなれるんじゃないかという一つ一つを、先に、神様がやってみなさいというふうにされて、この方法では無理でしたねという、いわばダメなしの歴史なんです。旧約聖書はとりあえず任せてくださいと言って、じっと見守っていて人が清くなったということはありませんでした。厳しい罰を与えたら、何しろ 全人類が滅びるような危険の中、罪を犯してはいけないと痛感するでしょう。しかも生き残ったのは当時の世界で最も神様を恐れていたノアの家族です。もうこれで、これ以降は神様を信頼して正しく歩もうというかと思ったら、罪はなくなっておら、いなくて、やがて増えてバベルの塔を作るまで神様に逆らうようになってしまいました。イスラエルの歴史もそうです。その生まれからいろんな試練を通して、神様が年頃に近く歩んで、正しく歩まなかったら罰があるし、正しく歩んだら祝福があるということがもう目で見えるように、分かるように導かれて、ずっと訓練してらっしゃったんですけども、結局神様に逆らって滅びを招いてしまいました。数百年そうやって取り扱われても無理でした。一人の人の罪が全ての人に救って、罪で支配しているのです。なぜそうなったのかと、もう一遍アダムとエバの立場からやり直せばいいんじゃないかということを、考えないわけではないんですけども、どうして、子供が、罪人のまま生まれてくるのかと、その、罪の縄目を断ち切って生まれてくださったのはイエス・キリストお一人だけです。神様は一人の人の罪を全ての人に受け継がれるようにされました。ダビデは最も信仰的な王でしたけども、私は咎ある者として生まれ、罪ある者として母は私を見守りましたと告白しています。私たちの現実もそうです。生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。 聖書は言ってます。罪を犯したから罪人になったのではなく、罪に支配されているものだから罪を犯してしまったと。ロマ人の手紙の11章の32節を開いていただけますか。ローマ11章32節。317ページですね。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。なぜ、アダムの子孫が全員罪ある者として生まれて受け継がれるようになったのか、聖書がその答えとして与えているのはこの言葉です。すべての人を憐れむため、救うためです。イエス様は失われたものを探して救うために来たと宣言されました。ローマ人の手紙の4章25節。304ページです。4章25節。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。隣のページの5章18節。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられました。神様の前に義とされるというのは、神様の前に正しくされ、そして神様に受け入れられることです。308ページの8章の1節にもこうございます。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。全人類がアダムの罪を受け継いで罪の支配のもとに生まれました。これが私たちが置かれている現実です。どんなに否定して努力しても逃れられません。同時に死は全ての人に救いの道を用意されました。信仰によって誰でもどんなに罪深かったとしても救われます。全ての人が罪のもとにある、支配のもとにある、そして罪の結果は死です。しかしキリストの十字架の犠牲によって、復活によって、信じる全ての人は罪と死から解放されます。これはこういう例えに当てはめられるでしょう。病気にかかった事実を否定しても治ることはありません。まあ、自然に治る病気なら別ですけども。原因を知らされても、それだけでは治りません。しかし、確かな治療法があるならば、それに委ねると回復します。キリストはどんな名医にも勝るお方です。私たちを完全に 本来の姿に癒してくださるお方です。お願いいたします。天の父様、どうか私たちがキリストなしでは罪の中に滅びるべきものであること、そしてキリストにあるならば本来の幸いな命と生涯に歩むことができることを確信させてください。そしてキリストのみに希望を置くことができますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。